皆さんこんにちは。今月も始まりました朝原未来探し。この番組は廿日市市朝原の地域支援である私まゆゆが、朝原にお住まいの方や朝原出身の方に普段の暮らしの様子や未来への思いなどをお聞きしていく番組です。朝原は水も空気もきれいな場所で、四季折々の風景や食べ物を楽しむことができ、人のつながりの温かさにも触れることができる、そんな場所です。そんな朝原の気持ちの良い風をこの番組ではお届けできたらと思います。この番組は癒しの里山朝原で人と未来をつなぐ朝原交流会館の提供でお送りします。では本日は働くファームの部屋信人さんにインタビューしていこうと思います。では部屋さん、今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
じゃあまず簡単にですね、自己紹介からお願いいたします。
はい、朝原でいちごを作っております、働くファームの部屋信人です。
働くファームっていうのはどんな感じで書かれるんですか？
畑に楽しいって書きます。働く、ワークの働くと、畑で楽しく働くことと、あと畑で楽をするっていうこと。
畑で楽をする。
そうです楽したいなって願望を込めて、その働くファームっていう名前を考えました。
今いちごを作っているってことなんですけども、まあ決して楽ではないだろうと思うんですが、今はいちごのみを作っていらっしゃるんですか？
そうですね、今の時期は9月に植えて12月から取り始めて5月いっぱいまでいちごの収穫をするっていう感じでやってます。
でもう幼い頃からこう農家さんになりたいとか、そういった夢はあったんですか？
そうですね、全然大人になるまでそういうことはなくて、もともと自然の中で遊ぶのは好きだったんだけど、農業も、自分はサラリーマン家庭に生まれたんで、実家が農家じゃなかったんで、普通に就職、サラリーマンとして就職して、で、まあ、30前ぐらいになってから農業をしたいなっていうふうに思い始めて、まあ、この世界に入っていったって感じですね。
で今何年目ぐらいなんですかね？
そうですね、2009年から朝原に農地を借りて始めたんで10年ぐらいですかね。
そうなんですね。じゃあもう30前ぐらいで仕事を辞めて農業やろうと思い立ってからすぐ始めたっていう感じぐらいですか？
そうですね、ここの朝原に土地をお借りする前に2年ほど他県で農業研修をしてて、農家さんところだったり農業法人で働いたりして、で経験積んでから帰ってきました。
今ね、こう農業っていうのは収入面でもそうですし、体力面でも結構大変な仕事じゃないかなと思うんですけども、なぜそちらにトライしてみよう、そしてまあいろんなところで学んでしっかり始めようと思われたんでしょうか？
そうですね、もともと就職したのが、まあ、サラリーマンでオフィスの中で働く仕事だったんで、まあ、経理とか SE とかだったんですけど、外出たいな、外で働きたいなと思ったのがきっかけで、まあ、外で働く仕事としてパッと思い浮かんだのが農業でしたね。
なるほど。まあ、けど今までデスクワークからの農業っていうのは本当に全然ジャンルが、まあ、真逆と言ってもいいぐらい違うんじゃないかなと思うんですが、実際こう学んでいく中でしんどさとかはなかったですか？
そうですね、まあ、20代だったんで元気だったし始めた頃は、全然いけるよって感じだったんですけど、年々きつくなりますね
今がちょっときつい
40過ぎるとね、
そうなんですね。だけど、まあ、実際朝原で畑を見つけて、じゃあいちごスタートしようっていう感じで、もうすぐそういった農業になったんですか？
そうですね、最初の頃は、まあ、ハウスもそんなに2棟しか建ってなかったんで、まあ、露地の野菜とかも作ってたんですけど、まあ、もともと外でやりたいっていうのがあったんだけど、やっていくうちになんか施設の栽培の方が自分に合ってるなっていうのがあって、まあ、結局施設栽培ってことで ね、外に出たかったんだけど結局インドアでやってるという
そうですね、インドア、まあまあ、ハウスの中で農業なさっているってことなんですね。
まあ、もともと名前がヘアって言ってインドアなんでこういう宿命だったんかなと
なるほど、まあ、あのラジオお聞きの方は、ね、初めてお名前聞くかも方もいらっしゃるかもしれない。ヘアさんのヘアはね、まあ、あのルームのヘアですからね。
そうですね、はい、
インドア派、はい、インドア農家
インドア農家です
なるほど、はい、そしてあの朝原で農地を借りるきっかけっていうのは何だったんですか？
そうですね、まあ、実家が広島市内だったのもありますし、まあ、広島市内のお客さんターゲットにしてやっていきたいなと思ったら、まあ、広島市内から1時間ぐらいのところで農地借りれたらなと思って、最初はなんか海見ながら農業とかできたら楽しそうだなと思って、島とかいろいろ考えて、あ、廿日市だったら宮島があるなとかって、そんな安易な感じで廿日市市役所さんに相談したら、最初吉和を紹介されて、ちょっと吉和はすごく雪深くて冬の間とかは何もできないなっていうのがあったんで、じゃあ再起ならどうですかっていう話で、で朝原っていいとこがありますよっていう風に紹介してもらったんで、朝原に来ることにしましたね。
市役所にそういった相談窓口っていうのがあるんですね。
そうですね、市役所の中にあるあの農業委員会の事務局さんを市役所さんがやってらっしゃるんで、まあ、そこに行きましたね。
それを知っててでまた紹介していただいて朝原にということです。朝原実際来てみてどうでした？こう農地として適しているとか思いはありましたか？ここだみたいなのありましたかね？
そうでしたね、ある程度まとまった広さの、ね、綺麗な形の農地を探してたんで、まあタイミングよくそういうところが田んぼが空いてたところがあったりして、で、まあ、周りの人も親切だったんで、あ、いいなと思って始めたんですけど、冬がね思ったより寒かったですね、はい、
その辺はちょっとあ予想外だった
そうですね、なんか結構広島市内で生まれ育ったんで全然こっちの寒さに慣れてなかったんでびっくりしたんですけど、まあでも夏はその分夜は涼しいですし、まあ、寒暖差がある分、まあ、野菜とか作っても美味しいものがねできやすいなっていう意味では、うん、美味しいものを作るには適した土地だと思います。
そうなんですね、やっぱ寒暖差があると美味しいものができやすい。
そうですね、
なるほど、まあ、あの朝原生まれではなく広島市内の生まれということで、朝原に特にこう知り合いとかもなく入ってくるっていう意味ではこう緊張したりはなかったですか？
そうですね、最初はね全然知り合い全然いなかったんですけど、まあ、朝原ってちょうど都合のいいことに、まあ、自分と同世代の、まあ、友達今では友達なんですけど、同世代の仲間が結構いるんで、まあ、割と溶け込みやすかったですし、まあ、周りの人たちもすごく親切にしてくれたんで、ずっと居心地はよくやらせてもらってますね。
そういったこう人とのつながりは、初めはその相談した農業委員会さんとかがつなげてくれたりはしたんですか？
そうですね、それで農業委員会さんから、まあ、地元の農業委員さんを紹介してくれて、まあ、地元の農業委員さんがちょうど自分よりちょっと年上の兄貴分の人だったんで、まあ、すごく一緒最初に農地を借りた時に、まあ、近所に一緒に挨拶回ってくれたりして、で馴染みやすいようにいろいろ気を使ってもらったからすんなりやってこれたんだなと思いますね。
そうなんですね、そういったこう兄貴分がいてくれたんですね。
そうですね、はい、
まあ、あのね、やっぱりこう初めての方が来られるとなると、地域の方もねちょっとどんな人なのかな、何始めるのかなっていう緊張がねあると思いますね。そういった方がつなげてくれたらありがたいですよね。
そうですね、
こうこれはこう困ったみたいなことってあったりはなかったですか？こういうことか、助けてもらったとか、地域の方とかに。
ああ、そんなのいっぱいありますよ、なんかね、あのトラクターとか軽トラックがなんか溝にはまった時とかね、うん、ちょっと来てくださいみたいな感じで迷惑かけたことはいっぱいありますね。
そうなんですねまあけど、まあいろんなことがありながら地域との縁をねこう広げていったのかなと思うんですけども、今朝原にはお住まいでは？
そうですね、割と行ったり来たりなんで、まあ住所は豊原にあるんですけど、結構お酒飲む機会以外は まあ、他に下に降りてることも多いですね。
地域でお酒飲まれることもあるんですか？
ありますよ、まあ、地元の、ね、おじちゃんたちとも飲みますし、まあ、同世代の友達、だいたい家飲みが多いですね。
楽しそうですね。
はい、まゆゆも今度来てください。
行きます帰れないからですかねまあそれは置いといて、まあ、あの人との付き合いはそういった風に作ってもらったっていうことなんですが、はい、そのハウスで農業を始めてみてっていうことで、こう思ったようにいかなかったり、まあ、逆にこういった点はこ うまくいきましたみたいなことはどうでした？
そうですね、うん、結構農業で割と大事なのが、なんか霜がいつ降りるのが最初 でいつ降りるのが最後とかってあるんですけど、まあこの辺だと5月のゴールデンウィークぐらいが最後の霜が降りるんですよ。で11月の初め頃に早い時とか降りるんだけど、そういうの最初は教えてくれたのが本当に家のそばで家庭菜園やってるおばちゃんで、まあ、家庭菜園やってるところに時に、まあ、自分がそば通ったりした時に、まあ、世間話のついでにいろいろ話してるうちに教えてもらったりしたことがすごい役に立ってますね。
そうなんですね、まあ、まさにこう家庭菜園やってる方も農業にとってもこう先輩だったっていう感じなんですね。
そうですね、結構、まあ、年上の人って何話してたらいいかとか分かんないじゃないですか。でもおじいちゃんおばあちゃんだったりだとか、でも田舎の人は絶対結構家庭菜園やってるんで、みんな、まあ、そういう意味では、なんか共通の話題があってよかったなって、そういう意味で結構農業やっててよかったなっていうのも思いますね。
そうなんですね、なんかそれもすごい、まあ、大変な面ももちろんあるんでしょうけど楽しそうだなっていうのを今改めて思いました、はいはい、じゃあ後半はですね、ちょっとこう少し未来についてもお話を伺っていこうかなと思います。じゃあヘアさんは農業始めて11年12年目、
ね、はい、そうですね、
ということですが、これからどうしていこうとか野望みたいなのはありますか？
そうですね、これからですか、もっといちごをメインで作ってるんだけど、もっと早い時期から出したいなと思ってて、今だいたい世の中に出回ってるいちごってちょうど国産いちごが、まあ、秋に切れるんですよね。でだから10月とかはあのアメリカからとか輸入したのがケーキ屋さんに結構メインになってるんだけど、まあ、10月から出せたら面白いなと思って、ちょっと来年から超早出し栽培っていうのかな、まあ、秋から出せたらいいなと思ってやってみようかなって思ってます。
そういったことってやってみようと思ったら簡単にって言ったり失礼ですけど、ハウスだったら可能なんですか？
まあいろんなね、設備とか新しく入れたりとかね、例えば電焼を入れるとか、まあいろいろ必要になってくるけど、
いやまあけどね、国産いちごが秋も食べれるって思ったらちょっと嬉しいですよね。でまたケーキ屋さんとかもね、そこはちょっとぜひ地元のケーキ屋さんは特にね、廿日市のいちごっていうこだわってるところもあるんで、ぜひ頑張っていただきたいなと思いますが、
はいはい、ありがとうございます頑張ります
またあのヘアさんはね、まあ、私がつなげたあの若手の東京でね、はい、今頑張ってる方なんですけど、はい、農業で帰ってきたいなって思ってる方の育成というかちょっとアドバイスしてあげたりもあるそうなんですけど。
そうですね、もともとまあお父さんの地元が朝原の人とかなんですけど、まあ父さんの地元に帰って農業をやってみたいっていう人がいらっしゃるんで、でその相談に乗らせてもらったりして、これだったらいけるかもしれないねとかっていうあれこれね、まあ相談に乗らさせてもらったりしてますね。
あの今ねこう農家さんも高齢に、ね、なられてこう辞められる方も増えてくるっていう中で、そういった若手っていうのがどんどん増えていったらいいなと思われますか？
そうですね、まあなかなか楽な世界ではないけど、まあ農業には農業の楽しさとかね、やりがいっていうのもあるから、そういうのを、ね、見つけてやってくれる人たちがね、まあ続いていけば いいのかなと思ってます。
今なんかね、東京とかでは半農半 X とか農業かける何かをやる、他の仕事をやるみたいな働き方もあるとは思うんですけども、うんうん、農家さんとしてこれから考える働き方みたいなのありますか？
ああ、そうね、まあ、とにかく畑で楽をしたい
働くファームですからね。
そうそうそう、うん、それがねある程度、まあ、楽をするっていうふうにネガティブに捉えるんじゃなくて、まあ、そんだけ負担のないようにしたらもっといろんな人が取り組めるようになると思うし、うん、その空いた分だけ他の、まあ、反応反 X だったらやりたいことを他にも農業以外であれば、ね、やりたりするし、ね、そんだけクリエイティブなし、ね、ことができたりするかもしれないから、そういう意味でもいいんじゃないのかなと思ってますね、
うん。まあ、あの部屋さんもね前は違う仕事をなさっていたっていうことですので、うん、そういった経験も今後もしか何かで活かせたらっていうのはありますか？
それよりなんか、うん、もっとなんか僕も半 X 探してて
あ、そうなんですか。
なんかないかなと思って頭ではねいろいろ あれこれ考えてるけど、まだ、うん、全農全部ね 100% 農業なんだけど、まだ、うん、なんか面白いことやっていけたらいいなっては思っています。
そうなんですね、はい。まあ、今あの仕事にはしてはいらっしゃらないんですけども、あの実はね朝原のコミュニティのメンバーの一人でもありますので、そういったコミュニティの一員としても何かこうなんだろう、食べていくことにもつながるようなことっていうのはこう考えてみたりはされますか？
うん、そうですね、まあ、食べていけるか云々ってよりも、まあ、自分基本農業で食べていくとして、まあ、もし朝原の朝ミラとかの理事で、まあ、地域活性化とかに、ね、貢献できるとするなら、なんか面白いこと、自分がやってて面白いし、ね、まあ、地域の人にとってもなんか楽しいようなことを見つけてそれ作っていけたらなっていう気持ちはありますね。
具体的にはこういうこと実は考えてますみたいなのあったら教えていただけますか？
そうですね、まあ、今年とかは多分いろいろ予定があってなんかまだ動けないかもしれないけど、例えばなんか町民運動会みたいなのがねあったりしたら面白いんじゃないかなと思うんですけど、どうでしょうか？
運動会って今ないんですよね。小学校も保育園もないですからね。
そうですね、なんか朝原小学校があった時は、まあ、小学校の父兄さん以外にもね地元の人が見に来たりして、すごく、まあ、大体どこの田舎もそうみたいなんだけど、まあ、田舎の学校の運動会って地域みんなで盛り上げるっていうところがあったりしたっていうけど、それだったら、うん、まだ小学校は廃校になったけどグラウンドあるし、そこで運動会とかできたら面白いかなと思うし、まあ、あまり普段ね体を動かす機会の少ない人も結構いるかもしれないけど、そんなハードなことじゃなくてね、まあ、体操程度でもちょっと体を動かす機会とか、ね、にもなればすごくいいんじゃないかなとか思いますね。
すごい楽しそうなんでぜひやりましょう。
はい、ぜひやっていきましょう。
今確約したということでよろしいですね。
そうだね、
はい。で他にもこういうのやってみたい、こういうのあったらいいなみたいな思いありますか？
それは街づくりに関してですかね。
以外でも、まあ、暮らしの中でもそうですけども、
うん、そうだね、街づくりに関してだと、あ、街の活性化とか、なんだろうっていう意味ではなんか例えば、ね、大河ドラマとかの舞台になったら人来るっていうじゃないですか。結構
朝原が舞台に
とかどうなんかなと思って、例えば上田倉庫とか縁があるから上田倉庫の出てくる大河ドラマとか作ってもらえたら、まあね、ゆかりの地だし聖地としてい
いですね。上田倉庫実はね、あの広島城とももちろん朝野市入城時に一緒に上田倉庫っていうのは来たのでつながりもあるんで、大河にはなんとかできるんじゃないかなと。
そうだね、なんか例えば、まあ、上田倉庫一人だったら まあ、なかなか全国的な知名度とかないけど、ちょうど、まあ、佐渡っていうのが、ね、あのメジャーになる時の立役者の一人だから、まあ、そういう意味で千利休を筆頭にね、そのお茶やる人茶人って言うんだけど、まあ、茶人たちを、ね、主人公にした大河ドラマとかあったら、ね、タイトルとか茶人が来るとかで
今のパクリですね完全に
乗っかっちゃってるね、
うん、 いやけどまあぜひそこはこう今ねお聞きのリスナーさんの中で NHK の方がいらっしゃったらぜひこっそり関係者サイドに投げてもらえたらと思います。
そうだね、うん、なんか自分に脚本書く才能あればね書きたいなってぐらいなんだけど、あ、それを半 X にしようかなっていう、
はい、ぜひ反応半 X の一つとして脚本家っていうのでね、朝原を舞台にお願いいたします。
わかりました
じゃあですね、ちょっとそろそろお別れの時間が近づいてまいりましたので、朝原の農家さんたち、うん、農家をしようと思っている若者たちでもいいんですけど、こうメッセージありましたらお願いします。
そうですね、まあ、農家に戻りますと、ね、これから農業をしていきたいなって思う人たちのね、なんか見本になれるようにもっともっと頑張っていきたいですし、まあ、地元の子どもたちにはね、まあ、地元の子どもたちって多分自分の友達の子どもだったりとかお客さんの子どもだったりっていうのが多いんだけど、まあ、その子たちに結構いちご食べてもらってるけど、まあ、その子たちにとっての思い出の味、ふるさとの味になるぐらいすごい、なんだろう、もし将来ね朝原とか旅立って行ったりしたとしてもね、あのいちごを食べた時に、あ、朝原で食べたいちご美味しかったなとかっていう風に朝原を思い出すきっかけとかになって、あ、帰りたいなとそれきっかけで思ってくれたりとかっていう風なぐらいの思い出の味にしていきたいし、それを作っていきたいなって思ってます。
素敵ですね。
ありがとうございます。
いやもういちごね、本当ヘアさんが作っていらっしゃるいちご、品種は四つ星。
はい、そうですね、四つ星っていういちごを作ってます。
これが本当に私が今まで食べたいちごの中でも、もうトップレベルで美味しいので、ぜひ皆さんにも食べてもらえたらと思います。ちなみにそんないちごはどこで手に入れられますか？
そうですね、あの朝原小学校プール跡地にある朝原交流会館に木金土日は必ず置くようにしてますんで、あの5月いっぱいはありますまでありますんで、ぜひね、あの朝原までドライブ来るがてら交流会館までお立ち寄って、でいちごをね、あのお買い求めいただけたらありがたいなと思ってます。
まあ、ヘアさんがね今後朝原の思い出の味にしようと今頑張っているいちごですので、ぜひ皆さんね食べてみていただけたらと思います。じゃあ最後にリスナーさんへのメッセージをお願いいたします。
はい、これ聞いてる人、朝原の人、朝原以外の人とかいろいろいらっしゃると思いますけど、特にまあ朝原以外の人たち、まあ朝原ってどんなところだろうって、なんかいろんなイメージがね、あのまだ湧かないかもしれないけど、いろんなね、なんか癒しスポットとかあるんで、まあ車でねちょうどドライブにいい距離だと思うんで、ぜひ遊びに来てください。
はい、ありがとうございます。じゃあヘアさん、今日は素敵なお話、そして町民運動会復活を頑張ってくださるということですので、はい、これからもよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今日はありがとうございました。
ありがとうございました。